YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日、8月9日火曜日、第378回 87.0MHz、学大 FM はと言いますと、いつものように、池原摂修理は次期家元、増野光さんからのご紹介。学芸大学駅そばは、居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にて、楽しく元気にお送りしてまいりますんでね、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さて、このところですね、まあ、メディア付いていることもありましてね、先日の J-WAVE のラジオ放送をですね、早速聞きましたよということでね、自分のまあ住まいするアパートの開花のですね、車屋の社長に声をかけてもらったのにはですね、意外にして大変まあ嬉しくもありがたかっただけに、来たる8月20日土曜日ですね、午前10時30分から11時半のフジテレビ、常識破りにてですね、離婚式における別れた女房が店に来た日ね、私のデビュー曲でございますけども、そちらがどんな風に映り込んでいるのかね、まあ、はたまたそうでないのか、そんなことをですね、今からオンエアを楽しみにしないではいない、いられないんですけども、ただ残念ながら、地デジカになって以来テレビを見たくても見られない自分がここにおりましてなかなかその辺は厳しいなとか情けないなと思っている、そんな自分の出てるテレビも見れるか見れないかわからないといった残念なサンママンことキーボー伊藤と、そしてこちらはですね、ブログを拝見したところによりますと、昨日は結局電池切れちゃいました。ブログの写真は1枚目が1人ずつの音程確認中にまったりしている方々、2枚目が音程確認を終えた紫ちゃんを青ちゃんがお迎えの写真、ちなみに新ユニットカラフルバードではみんなソロパートいただきました。よかったよかった、今日も一日楽しく元気に行ってきますといった、常に明るく元気に前向きでエブリデイハッピーエンジョイといった、そんな褒め褒めサラサラ系学部第2週目サブパーソナリティといえばこちら、
はい、天音夏です。こんばんは。
はい、こんばんは。さあ、はい、なっちゃん的にはね、はい、なんとでも、まあ、言っても学園放送は1ヶ月ぶりじゃないですか。
はい。
でも全然こう久しぶりっていう感じがしないのは、ね、途中この前も先ほど冒頭で申し上げましたように、
はい、
学園ではすっかりおなじみの離婚式のね、はい、寺石プロデュースのですねテレビ撮影なんかにね、
はい、
ご参加いただいたりなんかっていうことがあったんで、
はい、
全然こう お久しぶりって感じはしないんですけども、
はい、
さんまも見てるしね、なっちゃうね、あの時、
そうですね、
あの時もこれでしたからねいやでもなかなか、まあ、その離婚式って言ってもですね、
はい、
やはり、ある種モニュメントって言いましょうか、記念すべきイベントには違いないので、なっちゃんもドレッシーな格好でね、
はい、
お出かけになっていただいて、
はい、出かけていただきました。
どんな印象だったですか。
いや、なんか思ってたよりライトな感じだった、
うん、ライトな感じでしたか。
いや、
もっとヘビーだと思ってたのね。
もっとなんかこうヘビーなのかな、本当にヘビーと思ってたんですけど、
はいはい、
確かにヘビーさはあったんですけど、演出のヘビーさであって、
う
ん、
ほうほうほうほう、
実際そのご夫婦、元ご夫婦の方々は、
はいはいはい、
笑顔で話されたりとか、
そうなんだよね、意外とね、
するんで、なんか、あ、こういう式もありだなって、
はいはいはい、
思わせていただける。
まだ突入もしてないあなたが言うのも変な話だけどね。でもまあ人生の機微としてはね、
はい、
むしろ未婚の方が あちらの状況を見ておかれるっていうのは、
はい、
無駄どころじゃなくて僕はためになるんじゃないかなっていう印象はあるんですけどね。
ですね。
あとはまあ芸能人の方がね、それこそフジテレビの撮影だっただけに、
はい、
カンニング竹山氏、あとスピードワゴンさん、
はい、
オアシズさんの 方もおじだったし、
はい、
あと
めぐみさんとか、
めぐみさんね、はい、グラビアの、
はい、
あと、まあ、アナウンサーの中村アナ、
はい、
ね、見るからに、まあ、本当にそういった芸能人という方がお越しだったんですけども、そちらの印象とかいかがでしたか。
印象、テレビで見るより綺麗な方だなと、
あ、そうかな、
はい、思いましたね、うんうんうん、なんか印象、 いや離婚式すごいなっていう方が強すぎて。
ああそうかそうか、
はい、
やっぱりでも、
うん、タレントさんは、うん、あ生で見たぐらいです、
生で見たぐらいの、もうそれよりもそのあのイベント自体がすごいなという印象でね、はい、まあ、集まられる方のそういう印象とか、はい、あその感想みたいなものもね引きごもごもでしたけども、はい、その中でのこのサンママンのパフォーマンスでしたけども、はい、それについてはいかがだったでしょうか。
それについてはいやすごいな
すごいなと、
いやなんか、うん、いやあの以前そのカレー、うん屋さんでライブしてるとこには、はいはい、
パペラライブでね、はい、やりましたけども、はい、あれは見ていただいたんでね、
はい
はい、
あのまさか、うん、あのそういう式でもかぶってやるっていう印象がなかったのと、うん、他にバンドマンとかいらっしゃらなかったじゃないですか、
は
い、
も
う伊藤さん一つでもその音楽が出来上がるっていうのにも感動しちゃったので、もうサンマがなんか、うんうん、いやサンマのインパクトは強いなっていう、
強いなと
思いました。
それ、まあ、一口で言うとそのサンマのインパクトは強いなってことですけども、
はい、
まあまあ別の言い方で言うとこうかっこいいなみたいなことでしょうか。
あはい、 いやかっこいいっていうか伊藤さんは
遅いだろ、そこは即答だろ、そこは。
いや私の中で伊藤さんかっこいいよりは可愛らしい感じ。
あそうなんですか、まあ、はい、可愛らしいって言っても52になる お父さんみたいな人に対して可愛らしいのはどうかと思いますけども、
はい、可愛いっていう、
ありがとうございます。もう本をあからんじゃう自分はここにいるわけですけどもそうですか、まあまあそんな、はい、あね、なっちゃんとの、まあ、テレビの収録なんかがあったわけなんですけども、はい、個人的にご自身としてはいかがなんですか、活動的なものは。
個人的には今は、はい、あの9月末にある舞台があって、はい、
うん、
自分では今までやったこともない役どころの舞台なので、
はい、
そっちの稽古 と詳しい内容は言えないんですけど、うん、長編映画の今撮影の方に携わらせてもらって、そちらの撮影でバタバタっていうぐらいで、はい、あとは、うん、明日の夜久々に実家に帰るので、もうそれが楽しみで楽しみ。
広島ね、
はい、
本当広島って言えばあれだ、私もまた広島つながりで話膨らまさせていただくんだけど、
はい、
あのたまたまそんな渋谷の方で、
はい、
だからあくちゃんと一緒に、あなたはほらお世話できなかったんだけど、
はい、
学F に、ご出演で、
はい、
相川翔さんのモノマネとかされる、はい、花香義明さんっていう方が、
うん、
新宿で、まあ、あの単独ライブがあったんですよ、
はい、
でそれを、まあ、あくちゃんと一緒に、見せていただいて、はい、で帰りにあの、まあ、彼女はほらあなたのところでまた戻んなきゃいけないっていうんで秋葉原に戻ってたんですよ、
はい、
で私はねたまたまそこで電話がかかってきたんで、
はい、
何十年かぶりかだったんだけど、はい、渋谷で今飲んでるんでよかったらキーボーさん来てくださいよみたいなことで合流したお店が、
はい、
なんとあの NHK のまあちょっとこう裏側にあるっていうか、あの、はい、渋谷のだからどう言ったらいいのかな、センター街をずっとドーンとこう突き抜けていくようにして、
はい、
あのおまわりさん橋上あるじゃない、
はい、右側
にあれからもっとどんどん NHK の方に行った先に、
はい、
あのとにかく広島焼きの、
はい、
ジャケンっていう店があって、
あ
そこに行ってきたんですよ。だから今広島の話聞いて、
はい、
あそれは言えばもろ広島焼きの店だから、お嬢はまあ知らないかもしらんけども、もしあれだったらね、
はい、
一緒に行ってもらってこう批評していただきたいなと思うぐらいの店で、うん、そこで盛り上がったりなんかしたんですよ、
はい、
だからあなたももう行きゃ盛り上がっちゃうね。
そうですね、
うん、広島、うん、
広島
ジャケンっていうのはあれ広島の方言 のことでしょきっと。
そうですね、
そうジャケンみたいな。
そうですね、なんかジャケンっていうよりはジャケって
言
うことって少なくって、そこがなんか誤解されてたり、
はいはい、
岡山の人も似たようなことしか喋るので、
うんうん、
そこと混ざってたりとか、
はいはいはいはい、
誤解はあるんですけど。
なるほどね、
はい、
じゃあもう明日の方のもう気持ちは早広島ジャケン。
そうですね、
ジャケン
、うん、そう行きたいんじゃけど、
じゃけど
あれなんですよ、ちょっとまだ稽古が
まだあるから、
稽古と撮影がまだ明日残ってるので それが終わり次第。
なるほどね、はい、稽古と撮影、まあ、撮影は置いといて、
はい、
稽古は本当に、まあ、お嬢の場合よく頑張って この前のそれこそ山派のね、はい、ミュージカルと言ってもいいんでしょうか、あちらの舞台の方もやっぱ稽古がそれだけ、立派に滞ってたんで、はい、あれだけの舞台ができたと思うんですけども、はい、今日はまたそんな先日の山派の、はい、ミュージカル、タイトルは何と言いましたっけ、
道を指し示す光2という、
はいはいはい、そちらの、はい、音楽の先生がお越しになっていただいているということでね、
曲を作っていただいた方が、
はい、作曲の方ですね、はいはい、まあ、そんなことで、まあ、それこそいろんなこうアカデミックなお話からですね、
はい、
そういう最近のそういう、まあ、クラシック事情とかいろいろ終わりだと思うんで、
はい、
そんな話も楽しく伺っていくじゃけん、
いく
違うか違うか、
まあ、違います。
彼の出身はどこだかちょっと伺ってなかったんでね、その辺も、まあ、ね、伺いながら、はい、お話の方ですね、楽しく、はい、始めてまいりたいと思います。それではそんなさんままんことキーボー伊藤と
天音夏の
楽団 FM、で始まりました本日の楽大 FM ですけどね、まあ、はい、今日はとにかくなっちゃん的には新しいこのね、これ DVD じゃなくて、
はい、あのドラマ CD が14本入ってて、
前にできてきたんだよね、
はい、あの、はい、6月末に出てたんですけど、うんうんうんうん、私の方で
受け取ることになって、かわいいジャケットで、これは何、はい、なっちゃんがあのイメージなの、
あ、全然違います、
そういうことじゃなくて、
はい、あの、まあ、うん、全部お話がファンタジーだったり、
はい、
その空想的な話にちなんだ、
はいはい、
短編の、うん、話が14本入ってるんですけど、
ほうほうほうほう、
そういうイメージで、
え、音楽じゃないの、
音楽じゃないです、
音楽でもストーリーなの、
ストーリーで、
で、あなたたちこれ映像は入ってないのね、
映像は入ってないです、
入ってない、で、あなたあなたの可愛いお声が入ってる、
可愛い、はい、
カイドウさんこれ見てあげてください、これ彼女のこう DVD じゃなくてこの音源の入った CD、
はい、
こういうのになっちゃう、パパに買ってもらわなきゃ、
あ、なるほど、
ちょっと見ていただきます、
はい、
ね、こういうの、
はい、
これなあの今日はあの海藤さん宛に特別いくらいくらだっけ、2万4000円だっけ、違う、
1万5000円です、
安じゃない、高っちょっと見ていただきなさい、そういうのもね、ジャケットかわいいでしょねえ、はい、で、あなたがそれをおしゃべりしてるのが、おしゃべりじゃなくて何ていうの、あのお話のこの物語を語ってるわけだよね、はい、
そうですね、その中の一つのヒロインの役をやらせていただいて、はい、
ね、
はい、
今日はまあそれではまた後日ゆっくり、はい、じっくりとリスナーの皆さんにはお聞きいただくということで、とにかく今日はゲストの方ね、あの、はい、お待ちかねのことだって、はい、オープニングも長くなっちゃいましたが、早速本日の書き込みメールの紹介からね始めてまいりましょうか、はい、まず最初いただいております、先ほどもからも何回も お話しさせていただいておりますのは離婚式関係についてですけどもね、はい、先日の離婚式ではどうもでした、目黒秀樹、かっこ龍馬さんね、昨日まで石巻でボランティアをやっていまして、返信が遅れました。今回のご縁をぜひ形にさせていただきたいと思います。URL 載せておきますので、私どものユーストリームの番組をご覧いただき、サンママンさんに出演していただけたらと嬉しいです。いただけたら嬉しいです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。あなたもちょこっとお話できたかな？
はい、
目黒さん。
名刺交換させていただいて。
はい、写真家の方でね。
はい、
まあ、だからあの結婚式っていうのはね、いろんなか、まあ、結婚式にもいろんな方がお集まりなんでしょうが、うん、またちょっとね、旅行式に集まられる方も、なんとなくちょっとこういろんな経路の違う方が集まられたりとか、そこでネットワークが広がるっていうのも非常にこう興味深いものがありまして、
はい、
この写真家の目黒さん、もう何しろ目黒さんっていうぐらいだからね、
はい、
あの私とサンママンには大変ご縁があるんじゃないかなと思って、はい、勝手に感じてるわけなんですけども、
はい、
ただ向こうもそう思ってくださったみたいで、
はい、
日本テレビのそれこそ麹町のね、日テレのすぐそばで、ユーストリームのまあ、動画放送ですよね、
はい、
そちらをやっておいでたということで、サンママンさんぜひ出てくれませんかみたいなお話をいただいたわけなんですよ、
はい、
で彼は、まあ、写真家でありながらいろんなそういう、こう福祉だとか、
うん、
またボランティア活動なんかやっておいでで、
はい、
石巻の方へね、うん、出かけてられて、 あのボランティア活動をやっておいでのだったということなんですけども、
はい、
それがまたご自身のホームページの方で、お写真とか載ってるとね、拝見すると、まあ、写真家の方はやっぱりこうそれこそアーティストには違いないわけじゃないですか、
はい、
で、まあ、一人の人間としてもそうなんですけど、アーティストとしてのこうなんか一緒に、そういう復興に向けて頑張ってるようなね、うん、被写体 の写真が写ってたりなんかすると、あ、やっぱりこうアーティストならではの何かこう想像していくっていうかな、そういうのって、まあ、その事前的な喜びとかそういうのだけじゃなくて、うん、そういうのも含めてのこう笑顔なんだなみたいな、いい写真が載ってるんですよ。そういうの拝見してね、あ、またそのいい方だけにこういった学園との絡みで、どんどんといいお付き合いさせていただければなと思ってるんですけども、
はい、
なっちゃんももしよかったらね、こっちはどうですか。あなたでも今ニコ動やってっからな。
そうです
ね、そっちはそっち忙しいんでな、
ちょ、うん、多分もうちょっとしたら全然余裕になると思うので。
あ、そうかそうか、ね、俺はでも基本的にニコ動のユーストリームなんて全然よく分かんないんで、
はい、
もしよかったらあなたにまたそんなの教えていただいたりね、
はい、
なんかしながら、どんどんとそういうこうメディア的な新しいツールを取り入れながらね、学芸的にもやっていきたいと思いますんで、
はい、
目黒さんもまた、もしよかったら今回グエフの方にお運びになっていただくとかね、
うん、
お願いできればと思います。さあ、こんなこんなで続いて、
はい、昨晩はどうもありがとうございました、
はい、
ザ・アマナツ、ドラム担当久住雄二さん、
はい、
大変楽しい時間を過ごさせていただきました、
うん、
放送後の宴もとても楽しゅうございました、
はい、
あっという間に時間が経ち危うく帰れなくなりそうになりましたが、なんとか家にたどり着きました、
うん、
次回お邪魔するときはあるのかな、ちゃんと CD 作って伺います。
そうなんです。
その説はどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそ、
はい、ちなみに番組内で流していただいた曲のタイトルは、
うん、
Now and Then です。以上、簡単で恐縮ではありますが取り急ぎ お礼まで、
うん、はい、はい、これは、まあ、あぐっちゃんからのご紹介で、はい、あなたはご存知、グローリースタイルプロモーションのメンバー、
はい、長友さんが、
うん、そうそうそう、
はい、
うん、ご一緒だったから、
はい、
その方もご存知なの。
あ、前に一緒に舞台立たせていただいて、はいはい、長友さんとは。
あ、そうなんだ。だからその関係で、はい、あぐっちゃんが、舞台にご一緒だったから、
はい、
学大 FM に、お招きいただいたんだと思うんだけど、うん、いや、同じプロダクションだから知ってるんだよね、
はい、
そこはね、うん、どんな感じの方なんですか、あなたから見てると。
すごい本当に優しくて、
ほうほう、
マイペースな方ですね。
若手のイケメンでね。
そう、若手なのかな、うん、イケメンですね。
もうそんな若手でもないの。もう
30。
え、そんなになるかね。
5歳ぐらいから。私より8つとかそれぐらい。
28に感じたけど。
なんですよね。見た目とかすごい喋ってる感じとかも若い感じなんですけど。
うん。あ、そうなんだ。
そうなんです。
なるほどね。
はい、
彼はでもある種舞台でのイケメン担当で、でヒーロー、ヒロイン役でも。ちょっとこう、はい、そういったポジショニングじゃないの。あ、何くすくす笑ってんだあなた。
いや、なんか、うん、どうなんですかね。
どうなんですかね。
ちょっといろいろ飲みにもよく行かせていただいてるんで。
そんな、ま、そんな子でもない。結構、うん、結構狼だったりするの。
いや、全然狼の一面とか見たことない
んですよ。ないんだ。あ、そうな
の。でもなんか、なんだろう。結構ボケっとしてる感じなんで。
あ、そうなのかな。
見た目は確かにかっこいいとは思うんですけど、おうおうおう、なんかお笑い的なとこでも。
あ、そういうのも発揮しちゃうの。
たまに発揮しちゃってますね。
そうなの、
はい、
でもまあ先輩のね、そのドラムスの、
はい、
あのこれはドラムスの久住さんの書き込みなわけでだけども、
はい、
あとギターのあの何て言ったかな、ギターの三輪さん、
はい、
うんうん、まあ本当に三輪明宏さんみたいな何かちょっとそう三輪明宏と何かが混ざったみたいな、何か他の動物が混ざってるそんな感じの三輪さんだったの前で、彼はまだ新人めいて、そういった意味で言うとね、
はい、
あなたの前でのそのあくっちゃんみたいに、うん、はいはいみたいな感じでね、すごく塩らしい感じで、
はい、
おいででしたけども、
うん、
あ、でももうそれぐらい中堅どころなんだね、
はい、
うん、そうかそうか。じゃあまた今度、じゃあ彼と一緒に何かやるみたいなことは、
まあ、今のところ予定はないんですけど、うんうん、確か香りの方が今度の舞台でまた共演する、う
ん、前田の姉ちゃんと一緒にやるって言ったよ。
あ、そうです、3人一緒に出る舞台です。
なん
で
な、
はい、あとあずきちゃんも出るとか。
あ、あずきちゃんも、
はい、
あずきちゃんって
言
うと、
あの前回前舞台の告知で一緒に来ていただいた、
あずきちゃんか、
はい、
あずきちゃんじゃなくて、あのなんだっけ、 ときちゃん、ときちゃん、ときちゃんじゃなくて、あずきちゃんな、
あずきちゃんです。ときちゃんはまた今後私とまた関わる仕事があるので、
う
ん、
はいはいはい、インファムのマスター好きの、
はい、マスター大好きの、
マスター大好きの、
ライブです、あれは
あ、そうなんだ、
はい、
はいはいはい、まあまあそんなことで、じゃあいろんなネットワークがもうこれすでに学生風の中でね、
はい、
どんどんできつつあるし、うん、まあ、ある種なんていうのか、こちらのグローリースタイルプロモーションの社長が、
はい、
もういろんな形でこう放送を聞いてくださったりしてるんで、社長本当にいつもありがとうございます、はい、っていう話を聞くんだ、
はい、
だとしたらもうある種ね、
はい、
何かこうあのそういうコーポレーティブな部分で言うと、うん、その共同会社じゃないけど、なんていうのか、そういうこうコンテルじゃない、そんな立派なもんじゃないけど、なんかこうね、そういうこう、はい、企業ぐるみのお付き合いがなんかあるような、はい、それぐらいこう親しい印象があったりとか、
はい、毎週水曜日に聞いてくださってるみたいで、
本当ですか、ありがたい限りなんですけども、
はい、
あくちゃんどうだったのって言ったら、いやこの前もダメでしたしっかり頑張ろうねって言ったんだけど、はい、あ、そうですか、いや、まあ、だからそういった意味で言うとね、グローリーさんともいろいろこうお付き合いが出てできて、でまたいろんな方たちもこうお越しになっていただいて、
うん、
そういうネットワークが広がっていくのは大変ありがたいと思いますし、
はい、
また今日は京都ってほらなっちゃんのそういう、まあ、この前のお芝居つながりで、はい、その作曲家の方にお越しになっていただいているってことは、グローリーさんを経由してのこう発信っていうことなんで、
うん、
そのネットワークの広がりもありがたいよね、
はい、
個々にそれぞれはそれはお持ちなわけなんでね、
はい、
はい、ゲストの方はお持ち帰りでございますんでね、それもしばらくお楽しみにお待ちになっていただきたいと思いますけども、はい、続きましては学F的にお疲れでございます、お疲れ様でございます。西尾ゆり子さん、ゆうべはとても楽しい時間をありがとうございました。これからバイトでございますが、また次回もぜひ楽しく飲みましょう。そして8月23日火曜日のゲストのプロフィールを別に転送させていただきますので、よろしくお願いいたします。ゲストの方の芸名はゆきのりえさんですということでね、これは8月23日放送ですから、うん、前田さんの次の放送だね、
はい、
あとは西尾さんは、パペラライブで、
はい、お会いして、
ね、初めてお会いして、
はい、ね、
どんな感じでしたか。
いや、姉子って感じの
感じですね。姉子って感じよ、
ね、はい、
確かにね、ま、前田の姉ちゃんとだってね、お友達付き合いが長いっていうことだから、
はい、
これはまあ姉子には違いないんだけども、
はい、
まあだから彼女の担当集でもやはりそういったこうご自身が舞台をやったりとか、いろんなそういうお付き合いの中で、
はい、
まあ、そういうタレントさんとかね、そういった方たちをまあご紹介いただけるということで、
うん、
これも大変まあありがたいなと思ってますんで、どんどんそういったネットワークで、また別の部分で、その、なんていうかな、その担当者を超えて、例えば1週目のあくちゃんと、4週目の、それこそ、西尾さんとか、
はい、
まあ、なっちゃんと、ね、あの5週目の古藤由紀さんとか、古藤さんはお目にかかったことはまだなかったよな、そうそう、古藤さんも本当に、
はい、
今週だから第5週目あるんで、
はい、
古藤さんもお越しになっていただくことになると思うんですけども、うん、そういうネットワークもだって、古藤さんなんかはすごくもう電脳系にね、卓越のそれこそもうプロフェッショナルな、
うん、
あのそういう女性起業主ですし、
はい、
プログラマーとか、だから学F のそのホームページは全部彼女が作ってくれてるんだから、
うん、
もうプロフェッショナルだから、あなたのお写真も載っけてくれたのは後藤さんなん
で
ね。そうなんですよ、
はい、
そういうこともあって、だからね、
はい、
そういったこう関係もどんどんとこう進化していったりとか、うん、まあ、展開していくといいなというふうに思ったりしてるんですけどね、
はい、
さあそんなこんなで続いて、
はい、秋葉ツアーについて、
はい、
金蔵さん、
いいよ、
集合時間場所14時、
うん、
JR 秋葉原電気街口改札にて、
うん、
ツアーの流れ的には集合後1、2時間ほど秋葉を案内、その後夏さん香織さんのバイト先に伺い1時間ほど滞在といった感じで予定しています。
はい、
最後にご参考程度でいいので教えてもらいたいのですが、秋葉原に関してなんだか噂で聞いた、行ってみたいところ、どこかで聞いたキーワード等関係するものがあったらお知らせください。
うん、
期待に添えるかどうかかなり不安ですが精一杯やってみますのでよろしくお願いします。
はい、これはもうどういうことかというと、秋葉ツアーというとなんかちょっといかがしいいかがしい雰囲気のあれがしてこないでもないんですけども、
はい、
特に別にこれはおじさんが希望してっていうことには違いないんですが、まあ、要するに変な あれでそのまあ言い訳がましく言うわけでもないんですが、そのなんていうのほら、このゴスロリのアイドル系のね、
はい、
そういうところで行ってみてお茶したりとか、あとこう。何この浴衣のお姉ちゃんとこ行って耳掃除してもらうとかそういうことではなくて、
はい、
秋葉ってはいろいろあるじゃん、そういうのって。
あります。
僕は基本的にはこれは なんていうの、学芸風の装備されてるマシンが、はい、例えば発信機だったりとかちょっとこうこの周辺機器をね、はい、いろいろとまた再整備しなきゃいけない向きがあって、うん、で金ちゃんが詳しいっていうから、はい、それでまあそれで何よりもうもう一個のメインとしてはなっちゃんとあくちゃんがね、はい、あの褒め皿に行っておいでだっていうんで、うん、どうせだったらそれ一貫して一日で回れたら、うん、これはまあ秋葉ツアーになるでしょうという形で称して秋葉ツアーと言ってんで決してあのいかがわしいその、メイド喫茶で何しようこれかにしようとか、
はい、
ね自分でなんかどんどんどんどんこう深みに余って感じがして
私いいとこ知ってますけど
それは放送外で教えてちょうだいいいとこちなみにどんな感じの
いいとこいやもうなんかすごいミニスカートの
マジっすか、
はい、あそう可愛らしい子が
リスナー的にはそっちの方のね情報を求めておいでの部分もなきにしもあらずだと思うんだけど、はい私の今回の場合は、まあ、どっちかというと、まあ、そういった意味で言うとねちゃん、はい、ある程度ちゃんとした形での、まあ、秋葉ツアーを、観光してこようと思ってるんで、はい、皆さんにそういったことで、胸を張って後ほどまたレポートさせていただきたいと思いますし、はい、そこは、学F でのねパーソナリティを務めてくださっている方が2人おいでなわけなんで、はい褒めさらさらの方もしっかりとどんな営業をしておいでなのか、はい、きっちりと見届けてこようと思うんですけども、
はい、
その辺はいかがですか。
その辺が、うん、いやもう褒めさせていただきます
逆に照れちゃうかもしれないな。
いや、うん、今まで知り合いとか来ていただいたりとか、うん、その広島のこの間、うん、あの高校の時の友達なんですけど、はいはい、8年ぐらい連絡とか取ってなくて、電話も交換してなかったんですけど、うん、そのテレビに出てたっていうので全国ネットで見たっていうので、うん、わざわざ東京に来て、はい、その旅行ついでに寄ってもらって。
あ、いいねそういうのってね。 いいことだ。
知ってたら多分褒めれなかったですね。
あそう
かな友達とか照れくさくって。
でもやっぱりそういうのって本当に嬉しいわな。
うん、嬉しかったです。
嬉しいね。で、はい、やっぱりだからそういうんだメディアとかにね、それが全てじゃないですけども、うん、要するに頑張ってんだよっていうのを見ていただいたりとか、うん、そういうのをまた見て、あ、夏が頑張ってんな、私も頑張ろうと思っていただけるんだったら、それは結構なことじゃないね。
はい。
ね、あ、そうですか。なるほど、なるほど。じゃあ、まあせいぜいまた私も、
何でしょう、何でしょう。サンマつけてきてください。
行くかよ、
サ
ンマ。こんなもの。
全力でサンマ褒めさせていただきます。
これでその担いで秋葉原やだよ。
あ、ビルのとこで装着でも、
うん、いやこれ折りたたみだったらね。そうでもない、そんなことない。かぶらんか、
はい、
普通の素の私を褒めてください。
あ、もちろんです、
はい。で、まあ、金ちゃんね、山猫さんもご一緒だということで、はい、彼らはもうそういうの慣れてるわけだからね、
はい、
むしろ私にとっては秋葉原に関しては兄さんなんで、もう兄さん頼りに行きますんで、はい、で金蔵さん、山猫さん一つどうぞよろしくお願いしたいと思いますけども、ね、
お願いします。
最後になります。今週は世界にきしめんを発信しますサムライ日本プロジェクト総合プロデューサー安藤隆二さん、8月11日から香港で開催されるフードエキスポ、にてブースを構えて香港にてきしめん文化を発信いたします。また世界にきしめん文化を発信すべくきしめん寺、名古屋弁で言うとどえらいという意味だよね。すごいという意味は寺べっぴん屋のとかって言うんだけども、きしめん寺パスタ委員会のホームページが立ち上がりました。皆さん見てくださいね。香港の今回展示会には丸屋八丁味噌さん、は名古屋だね、八丁味噌だもんな、西尾抹茶のあいやさん、三河佃煮の平松食品さん、など愛知県のこだわり企業が香港に集結します。また僕が香港に旅立つ8月10日には TBS テレビ系列午後11時からの昼帯で料理研究家寺田真二郎さんのコーナーの中で、安城のこだわりのお茶屋さん、これは紺碧の海とか言うじゃない、それの、はい、碧っていう字を書いて、薫っていう字を書いて、その、公園の園って書いて、碧公園さんっていうのかな、そちらが取り上げられます。ぜひぜひご覧くださいね、ということでね。
はい、
なっちゃんは名古屋の方はどうですか？
名古屋は、前にオーディションで2回ぐらい行ったぐらいで、
うんうんうん、
特にないです。
ないですか？
はい。わ、うん、まあ、からないです。
ね、まあ、でも、なんとなく、ちょっとこう名古屋テイストの感じもあるんだわ。
そうなんですか、
うん、
へ、
名古屋行くと結構ウケるタイプ
ウケますか？
ウケるタイプ。
ああ、じゃあちょっと
錦とかね、
はい、
栄とかね、
へ、
うん、名古屋に多いタイプよ。
あ、そうなんです
か私の仕組みですけど、あくまでも うん、そうそうそう、
はい、
まただって役の上でも名古屋弁とか勉強してさ、
あいいですよね
名古屋弁もまた面白いですよ、うん、やろめやみたいなさ、やろめややろめややろめやだからそこみやみやだからやっぱり
みやかわいいです
よね、かわいいよ、うん、またじっくりとあの、はい、もしあれでしたらあレクチャーさせていただきます、
ね、お願いします、
はい、まあそんなことで長くなってしまいましたけどね、
はい、
本日の書き込みメールの紹介が終わったところで本日の1曲目、ね、はい、本日のゲストの方にちなんだ楽曲ということなんですけどもね、
はい、
そちらをご紹介させていただきまして、今日の時事ネタに行く前に、ね、本日の天音夏さんからのご紹介の作曲家の方をご紹介してまいりましょう。それではそちらの、ナンバーでね、まだちょっと曲のタイトルとかよくわかりませんので本編の方で伺ってまいりたいと思います。それでは、お聴きいただきましょう。小林辰樹さんのナンバーでこちら、でね、聞いていただきました。あ、本日のゲストの方のナンバーでね、お届けしましたところで、今日の時事ネタに行く前に、はい、本日のゲストをね、こちらで今呼び込まさせていただきたいと思います。天音夏さんからのご紹介、作曲家の小林辰樹さんです。ようこそ。
よろしくお願いします。初めまして、小林です。
はい、どうも。さあ、小林です。 小林先生。
あ、いえいえ。
もう私はとっては先生ですよ。いやいや、だってなっちゃんのね、
はい、
この前のヤマハの、先生ちょっといいですか。マイクの使い
方慣れない。
マイクの使い方もうそのギギギもやめてくれちゃって、さすがに俺せっかく先生で紹介してるんだから。いやいやいや、まあでも意外とね、あのプロフェッショナルの方っていうのは一部そういうところって終わりになるかもしれないですけど、はい、もう自分の世界をお持ちですからね。そのだから世界観をこの前ヤマハの、ミュージカルで拝見してきたばかりと言ったことなんですけどもね、はい、何よりこそそちらで、指揮をやっておいでだった、
はい、
作曲の先生という形で、はい、小林達樹さん、達樹さんって でもね、それこそあの親という字が、あ、落語じゃないですけども、親という字は達樹を見て育つんだぞみたいなことで言う、その達樹じゃないかと思うんですけども、そういった部分で言うと、まあ、意味が通じてるかどうか別として、
わかりますよ。
あの木にまつわる達樹っていうのはそのままの読み方っていうことなんでしょうね。普通
そうですね、
小林慶樹さんとかって樹っていうのはね、
はいはい、
あの同じこのなんですか、木樹木の樹っていうことだけど、達樹っていうものを私初めてなんですけど、
当て字ではないそうです
っていう読み方があるんですね、はい、単独でね、
祖父というか母方の祖父の方は一、うん、人読めた人がいるみたいで、
もうなっちゃんいかにもこの辺からお育ちが
違いますね。
ご推察されるじゃないですか。
はい、
ある程度ね、
はい。
やっぱりでもね、私あの今日印象でね、それこそこの前スーツで蝶ネクタイまでつけておいでだったのかどうだか印象ないんですけども、あのそれこそ台の上にいたっていうのもあるんだと思うけど。
はい、
まあ役者さんなんか舞台に立つとちっちゃい人でも大きく見えるとか言うじゃない、うん、だからすごくねタッパがあって175とかそこらあって、はい、でそのスーツでね、タクトがこう大きく振るから余計大きく見えたのかもしれないけど、
うん、
で今日はまたね渋谷のセンター街から抜け出してるのかと思うぐらいラフな感じの印象で、別にそのチャラいとかっていうんじゃないんだけども、意外とその普通の青年という感じでお越しなんで、ちょっと印象違っちゃったんですけども、
うん、
その辺はでもどうなんですか、ご自身的にはもう普通の姿勢がそんな感じですか。あ、
もうこのような感じでいつもダラダラと。
ダラダラでもないですけども、でもどうなんですか、やっぱりああいう、まあ、それこそ蝶ネクタイをつけておじだったことが分かんないですけど、うん、あのスーツでやる感じのね、
やっぱりあのなんか周りは、
はい、
いつもと違うねとか、
あ、やっぱそうなりますか、
そんなに指揮をしたのが、
うん、
ちゃんとああいう風な場所で指揮をしたのが2回目なんですが、
あ、そうなんですか、
はい、
うん、
あの、まあ、
ということはごめんなさい、タイトルが今もう一回何度何度もすみません、タイトルは
道を指し示す光2です。2
ってことは1もやっぱり同じく、
1は、うん、もっとちっちゃいところだったんで、
うん、
今回の2はエレクトーンの、演奏でやりましたが、ほうほうほう、前回は打ち込みというか、
うん、あ、ということはこんなことは
特になく
指揮はやっておいでではないわけ、はい、
そうですね、
でそれはそのじゃあその2回やったうちの1回っていうのは別の場所でなさったわけ ね、
そ う、 ね、はい、
あ、そうですか、いやいや、その印象があるんでね、いかにもこうそれこそなんかね、お育ちがよろしくて、でもう音場日傘で大きくなってバイオリンとかピアノを習いながら、立派な、芸音楽学校へ出られて、で、まあ、バークレーとかこう行ってもいいし、いやいやいや、行かなくてもいいしみたいな、そんな感じの方だとしたらね、やはりそんな印象のまままたラジオにお越しなのかなと思ったら、今日もなんちゃ普通のあんちゃんにお越しになったんで、
いつもの格好でって言われて、ま
あ、でも言っても確かにね、普通にその生活してたりとか、
はい、
だ例えば、まあ、彼女とデートしたりとか、それは普通に蝶ネクタイしたりとか、ね、そんなキメキメのスーツだったりとか、うん、中にはその王子様みたいな、この胸元がヒラヒラだったりみたいなさ、シャツあるじゃん、
ね、
俺らもたまに司会するときに着るんだけど、うん、朝からそこまで格好ないもんね。あ、ということは、普段に普通に、そういった、生活の中では、もう生活に溶け込んだ、
あ、そうですね、一般、まあ、のような格好。
もっとラフな時とか
も。そうですか。もっとラフだと裸だろそれは。そうでもないですけど、今日は芝のね、シャツに、なんか T シャツジーンズという形ですけども、まあでもアクセサリーがね、なかなかちょっとやっぱりおしゃれな印象ですけども。さあ、そんな小林さんですが、はい、その辰樹さんね、ずっと作曲をなさってたってことなんでしょうか。
作曲を始めたのは、はい、一番初めて曲を書いてちゃんとした曲を書いたのは高校の時でした。
もう、
はい、それまではずっとあのピアノを弾いて、
うん、
で高校の時に吹奏楽を、 吹奏楽部ですか、はいはいはい、吹奏楽部に入って、はい、まあ、いろいろその音楽のつながりとかが周りができて、う
ん、でパートは何だったんですか。
あ、パートは打楽器やってました。
あ、打楽器ですか。
一応ドラム叩けます
。素晴らしい。わ、やっぱり多彩なんだね。
で、高校の時にその知り合い、うん、あの当時、うん、あのゲームがすごい流行ってて、うんうん、ゲームを作るゲームっていうのがあったんですね。
ゲームを作るゲーム。
でその中にあの音楽を作るパートっていうのがあって、で知り合いがその音楽やあの吹奏楽やってんだから曲書いてみたらみたいなことを言われて、うん、じゃあちょっとやってみようかなってやったのが、うん、本当の一番最初のきっかけでした。
へ
え、はい、それにこうなんかハマったというか、
いや、なるべくしてなるための勉強を重ねてきたとか、もう絶対これはもう何かに感化されてそうなるんだっていう感じでもなかったわけだ。
そうですね、昔ありましたのが、うん、小学校の頃。
本当何になりたかったんですか、じゃあぶっちゃけ。
いや、特に何にも考えてなかった
んです。何も考えてなかったんだ、
はい、全然あの上京するつもりも最初はなかったですし、で、
あ、その前にごめんなさい、度々なんか話中断して、はい、あのご出身どちらでしたっけ。
あ、私は北海道で。
北海道なんだ、はい、そうですか。その頃は全然そういうイメージもなかったんだ。
ですね、
何も考えずわーってきちゃったんだ。
そうですね、あの、まあ、あのその場その場でこう、
それがこんなに立派になられて、でましてあの時のね印象で言うと、まさかそんな感じないじゃないですか。だって、ね、あの時の印象で見たらね、それこそもう NHK の何かこうね、そういう関係者の方がお越しになって、あ、先生どうぞこちらですみたいな感じでね、若い先生でね、そういうことをですね、ちょっと今 NHK の方ちょっと関係者お越しなんで、次の番組についてちょっと収録のあの打ち合わせの時間を待機しておりますんでみたいな、なんとなくそのぐらいの印象ね、こちらの勝手な印象だけど、そうじゃなくてもうボーっと来ちゃったんだ。ボーっとでもなかったでしょうけども、要するに 何もそこまでのあれはなかったということなんだ。
曲を作りたいなと思い出したのは大学入ってから。
大学入ってからあんなものができちゃうんですか。
そうですね、大学入った頃この一浪したんですけれども、
ほうほうほう、
まあ、一浪してる間大学入った頃に曲を作れるようになりたいなと思うようになっていたのがきっかけでしょうかね。
なるほどなるほど。
あの大学入った時に、はい、あのピアノ科でその学校は行ったんですけれども、
ほうほうほう、
あのレッスンの先生に、まあ、初め一番そのレッスンする前にその顔合わせみたいな感じでみんな集まるんですけど、
はいはいはい、
その席であの即もうその先生に、作曲好きなんで先生紹介してくださいと、ピアノの先生に。
でもそうだとしたら、例えばまあ DNA みたいなことでね、遡るとだとすると、お父さんお母さんとおじいちゃんおばあちゃん、そういう素地があった方って多いじゃないですか。
いや、母が、うん、あの合唱をしていたぐらいですか。
なん
で、はい、その音楽関係がいたという話は聞か
ない。そうなんですか、なるほど。ということは、そんな小林さんとなっちゃんとの関わり合いというのは、一番最初は どういった感じからのスタートになるわけですか。
そのミュージカルで、うんうん、あの楽譜を持ってきた、うん、お兄ちゃん
が彼だったんだ。
最初は、うん、あの特に誰が役者で、うん、どの人がダンス講師で、
うん、どの人がなん
か分からなかったんで、であの遅れて来られたんですよ、最初の顔合わせの時に。なんでなんかその後やっと歌のテストになったんで、うん、あの兄ちゃんがっていう感じで、ああ
だったんだみたいな感じでね、
はい、びっくりしました、はい、なんかもうちょっといかつい人が来るのかなって思ってたので。
ということはもう本当にそういう意味じゃ本当に普通なんから普通の方なんだ、
はい、
あの時に僕が見た印象の彼とは本当に違うんだね。そしたらね、
あの舞台上の、
すごいね、あれはね、
の方が、
うん、
最初みんなでもうかっこよくなったねって
話してた。かっこよくなったところじゃないよ、もうそれは本当にそうだよ。別人のようだ、別人のようだよ。
もうキャストの一人とかもう完全にそのかっこよくなった小林さんに惚れてましたから
ね。それはね、惚れてもおかしくないと思うわ。でもどうですか、そんなちょっとくすぐったような感想聞くわけですけども、でもやっぱり自分が集中して夢中になってる以上は、うん、そういうふうに映ってるっていうのを見られて、こう言ってもらうのは嬉しいでしょ、小林さん的には。
ああ、もう
だって本人は夢中だもんね。別にかっこよく映ろうとかっていうのも、まあなきにしもあらずですよ、私はだってこんな格好してても、まあ、ちょっとこう決めのポーズとかっていうとね、それは意識しないってことはないわけじゃない、はい、だけどやっぱりもう一生懸命だもんね、
はい、
夢中だもんね。
あの指揮の経験はそんなないんですが、そこまでなんか、うん、あの夢中にできるもんなんだなというのも、自分でそれが勉強になったことだったんですが、 いやもうそうですね、やっぱ宇宙でそうやっているのを見て、うん、あのお客様ので来てくださった方もかっこよかったよって言ってくれて、うん、ありがとうございます。
そこがなっちゃえばかっこよく見せる見せるんだよな、やっぱりな。もともとってね、そんなルックスだってイケメン系では、まあ言わんけども、そう、そこまでは言わんけど、でもな、十二並みのいい男だしな。
ありがとうございます。
あ、ってことはちょっとそれこそ彼女系とかご結婚とかまだその辺は、
ああ全然、
まあ、これからですね、はい、ああそうなんだ、
残念ながら、
いやいやいや、これからますますでもいいお話とかご縁があるんじゃないですか、きっと
だといいんですけど、
ね、なっちゃんから見てもただお兄ちゃんっていうだけじゃなくて、やっぱりの男性と見てても素敵な方っていうことには違いないわけでしょ。
はい、
そうなんですか。
いやもう話すのはお兄ちゃんですね。
あかんがね。まあまあそんなあね、まあお兄ちゃんでもあり、また言ってしまえばでもなっちゃんの音楽のある種、はい、その師匠というか、まあそういうなんていうのかな、いろんなその上でそういうものをこう、ご教示いただく方ということには違いないと思うんで、そんな、はい、小林さんを交えてですね、楽曲的にはさまざまコンテンツがある中で、番組とそのコンテンツに沿ってね、遊んでいっていただければと思います。普通、はい、本当にフラットな番組なんで、全然もうそういう普通にフリートークで結構です。
ま
あ、こんなことは振りたいときは振っていただいて、なんかこうちょっとそんなもありながら、はい、自由に振る舞っていただいて構いませんので、
はい、
よろしくどうぞお願いいたします。まず最初にですね、今日の時事ネタということで、私は10項目ぐらい気になったニュースを読み上げますのでね、それについて、それぞれに、まあ、簡単で結構なんで難しく考えることなくコメントいただくということでお願いできればと思います。まず最初に、なでしこ五輪最終予選メンバー決定ということで、これは岩淵さんと、これは三号さんというのかな、山の里とか行ってね、そちらが外れちゃったってことですね。続きまして、一粒当たりの売り上げ日本一、福島の直売所築地に出店ということがございましたり、続きまして官房長官出席者決まっていない9月の国連首脳級会合ということでしたりとか、続きまして武者の工事、今これ武者工事っていうのかな、俺らの本の時は武者の工事って呼んだと思ったんだけどな、千家の茶室土壁に車衝突、5平方メートルが崩れる、続きまして日本版の GPS 最重要課題、政府の宇宙開発本部調査会ということがございましたり、テレビの問題で、これもちょっと今話題になってますけどね、セシウムさん問題、愛知知事東海テレビに再発防止を要求すると、続きまして同性愛サイトに覚醒剤購入煽る投稿、面白いことに返信が、これもアメリカの一部で、ね、同性愛が認められたとあったの、ニューヨークだったのかな、これな、続きまして米先物72年ぶりに復活、1万9210円まで値上がりと、これはもう何つってもね、やっぱ放射能汚染についてのことでしょう。続きまして救援ユニフォームなどオークション、売上金を義援金に回すというふうなことですね。最後にはご老公の意向を通じぬ時代、団らん期へ視聴率一桁もということで、これはまあ水戸黄門のお話だと思うんですけどね。さあそんなこんなで、お手本というわけじゃないんですけども、慣れたところでなっちゃん的にはいかが。
今回めっちゃ気になるのが多いんですけど、
ほう
じゃあ同性愛サイトに、
そっち行きますか。同性愛サイト、はいはい、
一番多分小林さん行かないかな、うん、本当に、
ね、行かないですね、
はい、
だってもうあなたとあの妹の阿久津香織は同性愛者だもんな。
違いますよ。
違うか、
違いますよ。
ちょっと誤解を招く発言だった。
あ、でもなんかすごい一緒にいるんで、
だよな、
なんかそういうコメントもいただいたことあるんですよ。できてるのみたいな。
できてるのみたいな。
できてはないけど。
ないかなみたいな。
ただ事務所とバイト先が一緒だったら行動も一緒になることが多いので。
はいはいはい。いやでも私が言いたいのはね、それはもうシャレっていうか、はい、ジョークには違いないんですけども、それくらい仲いいね、あの小林さん、妹分がいるんですよ。でその子もでも あなたのそのショーっていうか、あのミュージカル見に行ってるはずだからね。
はい、来てます。
日にち違いで見に行ったんだ。俺アクちゃんがだから行った次の日に俺行ったの。二日やったでしょ。
あ、はい。
俺はだから初日にアクちゃんが行って、私に2日目に行ったんで、アクちゃんに会えるかなと思って会えなかったんだけど、要するに
多分同じ回に来られてたと思う。
え、そうなの？
本当ですか？
いやいや多分違うと思うよ。
あ、1個前ですね。
そう、はい、だからそんなだったんで、だから その妹分との同性愛があるんじゃないかと思うぐらい仲のいいあれがあるっていうね。
そうですね、
あの小林さんもそういうものすごい親しいお友達とかそういうことないですか？
同じ
お仕事でこうなんかそういう気がつくと同性愛までいたらないです。これあくまでジョークですよ、これラジオで ですけどね、あのだからそういうすごい仲良くなっちゃうこととか
大いにやっぱり ありますね、
ね、中にはね、舞台やってたってそれこそほら、夫婦役やると恋人同士みたいになっちゃう、あこんばんは、あようこそ、
あこんばんは、
来ました来ました、同性愛者来ました、
違う、
はいはいはい、まあまあだからそんなこともあるというふうなお話ですよね、はいはい、でアクちゃんはなぜここに興味が、アクちゃんじゃなくて、なんでここに興味がいくわけ？
いやなんか覚醒剤とかってずっとある問題だったり、うん、形を変えてでもずっと売られ続けて、うん、なんか問題になってるじゃないですか、
はいはいはいはい、
がなんかそういう同性愛とか、うん、そういうなんか、うん、ところまでなんかそこが、うん、どう言ったらなんか気になっちゃいます、うんうん、
気になっちゃった、
面白いほど変身とか、
うん、
なんか気になるのかな、買っちゃうのかなっていう、形変えてでもなんかずっとあるこういう麻薬だったり覚醒剤って、
うん、要するにこういうことがあるのでと言っちゃ、まあ、ある種、語弊があったりとかまた誤解を招くか分かんないけども、で、まあ、ご批判いただいたりするかもしれんけどね、同性愛者にとってみれば、
はい、
だからその法的な部分で解禁にするのが、まあ、遅れたりとか問題視された部分があるんじゃないかなというふうに思ったりはするんだけどね、で小林さんなんか興味とか関心終わりだったしますか、この辺のニュースソ
ースは。じゃあなでしこ、
はい、そっち行きますか、はい、
そうすごい頑張ってね、
だって国民栄誉でしょこれ、
そうです ね頑張ってやっとなんか認められ、うん、
はい、
昔はすごい何でしょう、練習場所もなくて、
はい、
何でしょう、大体やっぱ男子サッカーの方が、
う
んうん、重視されてたんで、
そうですね、何事もそうですよね、
当時ね、全然グラウンドとかって全然練習できなかったりしてた時代とかをなんか聞いて、でこの間そのリーチを1位取ってっていう、すごいなんかすごい頑張ってるんだなっていうのが、そこはちょっと勇気をもらえますね、
だからその辺ですよね、国民栄誉賞をもらうのも、僕は正直言ってあんな若いお嬢ちゃんたちにでその急に何かこうパッと出たみたいなこともないんでしょうが、メディア的にもてはやされてね、でかえってこの没落していくっていうのも考えた時にですよ、 ある種の人気が沸騰したからといって国民栄誉賞をそんな簡単に与えちゃっていいものなのかなとか思ったりもしましたけど、ただ今小林さんがおっしゃったみたいに、確かにその下積みで日の当たらない方たちが頑張ることによってね、そうフォーカスされて世に出ていったりとか皆さんに勇気を与えたっていう部分では功績は大きいかなって思う、それは感じますけどね。でまあいつか小林さんも、まあ、十分に今でも日が当たっておいでなんでしょうけど、
いい
ですか、もっと輝いていこうとか、そういった光、またその人という人たちに光を分け与えようという思いが終わりだから、余計こういうところにちょっとこう、
そうですね、
感銘を、はい、が覚えると言ったことでよろしいですか。
あ、はい、
ね、はい、その方にあったらいいんですよ別にもっと癒やしい大人の論理でもいいんですよ、癒やしいとか浅ましい部分とかあるじゃないですか、羨ましいとかなんかね、うん、俺もなんかもっと早くちょっとこうスポンサー見つけてもっとこう金儲けに走りたいんだとかほらなっちゃう、なんで指で丸いものを作ってるの、
真似しちゃいます、
よしなさい若いお嬢ちゃんはそれやると嫌らしいから帰って、
すいません、
また生めかしいからはいはいはい、まあまあね、今日の時事ネタこの辺させていただきまして、本日のゲスト小林さんにねフォーカスを当てて、この次のコーナーではいろいろと合わせるプロフィールのご紹介等をねさせていただければというふうに思いますよ、はい、はい、それではそんなこんなで慶応レコードの CM でこちら、
春夏秋冬、四季折々を通じてプライベートタイムに様々な愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けする、ミュージックショップ慶応レコード、電話番号03-3716-1951、03-3716-1951、ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
新コーナーのお時間ではありますけどもね、本日は浜根奈さんからご紹介のゲストの方にね、ついて学歴的なプロフィールをここでご紹介申し上げたいと思いますので、もし訂正や付帯事項ありましたらですね、何ないとご指摘いただければと思います。この前、小林達樹さん、生年月日とかは、伺っておりませんけども、作曲家の方ですよ。作曲家、北海道旭川市出身、幼少の頃よりピアノを始め、大学卒業後本格的に作曲を学び始める。現在さまざまな団体に向けて作曲や編曲を手掛ける傍ら、ピアノ講師、オーケストラでのビオラ奏者、講師など多岐にわたって活動している。ドラム書いてないじゃないですか。
まあドラムは
まあまあ置いといて、はい、代表曲にアニバーサリー、小林ミュージカル、また
少林ミュージカル、
あ少林だね、はい、あ少林ね、はいはい、少林寺の少林ね、はい、でもほら小林さんって言われるから違うか、あ少林な、そうだそうだ、これ読み方が間違いました。少林ミュージカル、またオペレッタ、白馬亭にての編曲などがある、先のミュージカル道を示す指し示す光2では全曲作曲に加え、自らエレクトーンオーケストラの演奏を指揮、好評を博するといったようなところでございますけども、さあいかがでございましょう。
ありがとうございます、
はい、はい、まあそれこそね、失礼しました、少林ミュージカルって、少林ミュージカルって少林のなんかサッカーとかいろいろねありますけど、これなんかこうちょっと洋風な中にチャイニーズ的ななんかイメージとしてほど遠いような印象なんですけど、
あの道を指し示す光2の前作がその少林ミュージカルの、
やはり中国テイストなんですか、は
い、いえ、日本の普通 の、
は
あ、あの感じで、ただその、はあ、少林拳 の、 そのスタイルの、
はあ、はあ、みたいなのもあったりするんですか、
はあ、はあ、へえ、曲だった
りとか、あちょーみたいなそこまでない
で、あの、まあ、少林、なんでしょう、師範、少林の師範と弟子たちが、うん、もう少林拳じゃなくてミュージカルやろうみたいな感じの、うん、
あ面白い、ちょっとコメディタッチじゃないですか。
そうですね、中にあの、まあ、同じその劇団、今回の日曜差し示す光2の同じ劇団 の、
はい、
あの前回の時のなので、うん、そのテイストはやっぱりその今回も変わらず、また一緒に頑張っていこうよみたいな、みんなに勇気を与えるというか、そんなような感じのお話です、は
い、一貫してやっぱりそういったね、あでもじゃあだとしたらアニバーサリーはどんな感じなんでしょう。
アニバーサリーはまた全、これは普通の、オーケストラというか、ミュージカルとはまた違う曲なんですけれども、その私がお世話になっておりますエレクトーンシティ渋谷にあります、
は
あ
は
あ、ヤマハエレクトーンシティ渋谷というところで、
はいはいはい、
私の曲を演奏していただくきっかけになった曲だったもんですから、こちらを一応代表曲にということで。
なるほどね、はあはあ、はい、はい、さあそうだ、冒頭でお聞きした曲のタイトルとか伺ってなかったんだ。
あれは、気ままに行こうよという、
気ままに行こうよ、気まま行ってますね、またね、
気ままに、
はい、そんなことないですか
本当に そんなノリで曲タイトルもいいんじゃないこんなんで、
小林達樹さん作曲 で、
そうです、
気ままに行こうよ、
はい、
はあはあ、なるほど。で自分のオリジナルの楽曲なんてどのぐらい所有しておいてないですか。
実はそんなにたくさんないはずなんですけど、書きかけだったりとか、何でしょう、あの私あの生演奏が最近本当に多くなってしまったもんですから、
生演奏、
音源とかで置いといたりとか、
ほうほう、
もうめんどくさくてやりたくないみたいな、
生演奏って言ってます、ご自身のドラムスとかなさったりですか。
自分で弾いたり叩いたりとかではなくて、うん、まあ、周りで演奏してもらえたり。
なるほどね、
はい、今回のミュージカルみたいにエレクトーンの、うん、でやっていただいたり、
うんうんうん、
その知り合いのピアニストに弾いてもらったりとかの曲はいっぱい、その楽譜としては何曲かだいぶ増えてはきてるんですけれども、
うん、なるほどね、はい、まあだからそういったいろんなその多彩な小林さんではあるんですけども、今はもう本当にミュージカルを中心にそういった、舞台での作曲がメインみたいなことなんですか。
そうですね、
それとももう CM とかそういったことも、
あいえそこまで
じゃなくてね、
は
い、
ミュージカルがやっぱり、一つの大きな作曲のスタイルの一つになりましたね。もともとはミュージカルという分野、
はい、
歌とその歌の曲ですね、歌の曲っていうのは私の中であまりその興味が湧かなかった世界で、実は
歌物っていうのはそんなでもなかったんだ、
そうなんです、
でもなっちゃんこの前歌ってましたよどうでしたかなっちゃんの歌。
もうあの浜根奈さんのは本当にあの
ソプラノの一番高いパートを取ったんですが、もうよかったいてくれてと。
なるほど ね、 ね、
特にあのだから一番上のソプラノのパートは、まあ、歌える子いっぱいいたんですけれども、あの特にできるでしょみたいな感じで大丈夫ですね、じゃあ次他やっちゃいますね、
疲れてましたね。
いや、ある種どのパートが抜けてもほら、まあ、ミュージカルですし、音楽、まあ、要するに、ね、サウンド&ミュージックじゃないですか、はい、だから困るには違いないけど、やっぱトップの音がね、あの結構フラフラしてると聞いてて聞きづらいものもあるよね。低音とか中域って結構ごまかし聞くけど、高い音ってごまかせないんじゃないですか。フラフラしてなんかこう、こう頭に来るよね。頭に来るって変だけど、なんか気持ち悪いよね。
そうですね。うん、あのメロディーライン線取るときはやっぱ一番上の音、
トップの音がね、はい、そうピシッとしないと、なんとなくフラフラする感じあるし、全体締まりないよね。
そうですね。まあピシッとしてたので。
ねえ、ほら、なっちゃんよかったじゃないですか。
もう私の他に2人、あとソプラの高いところの方が、はい、もう本当に上手い方。2人だったんで、すごい助けられましたね。
そうなんだ。はいはいはいはい。あ、だってほら、姉妹じゃなくて、ご夫婦の、あの、お姉ちゃんのね、
はい、
あの方もびっくりした、すごい声量で。あのお名前なんておっしゃったっけ？
メグさんです。
メグさんだっけか。楽曲も君も来てくださったんだよな、
はい、10月に。
そうそう、ちょっと、ちょっとこう色っぽい方な。
そうですね、
後輩なんですよ彼女は。
あなたの後輩なの？はい、どんな学校の？
はい、大学の後輩で、
本当に、
それこそ道を指し示す光1っていうのがあったんですが、うんうんうん、その時に、うん、あのその彼女に、うん、ちょっとミュージカルやる興味ない？
あ、だから本格派なんだね。
その時に、あのそういうの興味ないって言ってこう、その時ぐらいから、その頃からその曲は手掛けていたもんですから、ちょっとその呼んでいまして、
いいな、いろんな意味でなんか綺麗な人とばっかりも仕事して、だって俺知ってるだけでなっちゃんでしょ、でそのメグさんでしょ、であのエレクトーンの彼女でしょもうこれだけで幸せだもん、十分幸せになれるよ俺。
あの、うん。
じゃ小林さん、小林さんいらないんで、あのエレクトーンの人呼んでくれる。まあこれは冗談ですけども。いや、エレクトーンでね、まあちょっと番組前もお話したんだけど、綺麗な方がでね、すごく才能のおありになりそうな方がね、演奏しておいでだったんで、ぜひ紹介してくださいって言ったら、もう結婚しておいでですよって言われちゃったんで、もうしっかりもう さっぱり玉砕しちゃったんですけども。
この方はもう、あの私の身内の中ではもうトップクラスの実力で、
はい、素晴らしい演奏、
九州からその上京されて、こちらで活動されてて、私が書いたことはもうほとんどちゃんと弾いてくれるんで、よく弾けるなっていう。
いやいや本当に、だから彼女だったら別に結婚してる人に関わらず、エンターテインメントとしてぜひ一度何か機会があったらご案内いただきたい、ぜひ、まあ、多少ちょっといやらしい気持ちを持ちつつ見に行きたい。それは、純粋にっていうわけにいかないと思うんですよ。そこまで清らかな人間じゃないんで、でもそれぐらいね、あの美しい方だけに余計なんかこう危機迫る感じがあって、
そうです
ね、それが余計にこうインパクト強かったんですよ、はい、私また一番よく見える角度だったんで、もう彼女ばっか見てましたよね。そこで彼がまた このねコンダクターのあれがすごかったから、もうなんかね、どう言ったらいいんだろうな、こう、ま、お互いに魔法かけ合ってるみたいな、こんな感じの印象で、それぐらい素晴らしかったんで、でもね、先ほどの話に戻るわけじゃないですけど、ね、綺麗な方たちと綺麗なお仕事で、言うことないじゃないですか、私がこんな汚れでどうするんですか、ありがとうございます。はい、まあ、だって逆になっちゃんから小林さんにこの前のお仕事も一段落ついて、はい、今だからまたお話できるとか、お聞きしたいこととか、なんかそんなことあったら。
作曲とか、そう、作曲をされる方とこんな風に話すのって、実際人生初めてだったので。
そうですか。いや、僕らだってなかなかありそうでないですよやっぱり、専門プロフェッショナルの方とね、お話するっていうの
はないかったんで、なんか本当最初の印象がすごいやっぱりごつい方なのかなとか、ちょっと怖い感じの人なのかなと思ったら、
お兄ちゃんって言ったじゃないですか。
そうなんですよ、で思ってたんですけ ど入ってきたらなんか、あ、ごめんねみたいな遅れちゃったみたいな感じで入ってこられて、
しかも実際遅れちゃってたしみたいな、
えへへみたいな、
えへへだったんだ。あ、そうかそうか、
すごい、 あれみたいな、
それは先生とかな、なんかそういうになればやっぱりちょっと難しい方だったりとか、叱られたら嫌だなぐらいのことを思ってたって不思議じゃないもんな、そうじゃなかったんだ、
すごい明るい方で、それ以外にそのミュージカルの曲 の言葉はもちろん話したりしてたんですけど、うん、それ以外にその同じゲームをやってたり、うん、あとは同じアニメが好きだったり、
うん、ああそうなの、まあ、年頃的にはやっぱちょっとお兄ちゃんなんだろうけども、はい、でもなんとなく、ね、そういう若い話にもついてこれそうな感性もお持ちだなっていう感じはあるよね、
はい、あとはもう私がちょっと上の世代のアニメから見てたのでちょうどそこで話があって、うん、もうそこで飲み会でもその話
飲み会でもあらま
あ、
本当じゃあとてもここにあるけどちょっとそれ見せてくださいその本をこれ作品、はい、これスコアっていうんですか、
はい、
こんな難しいのをね扱えるような方だととても思えないもんね
思えないです
ね、うん、そんなね飲み屋さんでそんなだったりとかね、はい、これはでも本当にすごいわこれは最初に F1 っていうのは何ですか、F1 トップの
あ、それフルートの
あフルートなのね、バイオリンかなこれは
パートを分けて
VRL
VL はバイオリン
バイオリンだよね、はい、VLA は
VLA はビオラの
ビオラなんだな、ね、あだからクラシックのあれなんだな、
ね、ベースオーケストラの書き方
オーケストラの書き方なんだね、はい、僕らはもうギタードラムス、ね、ベースボーカル、まあ、そんなんで全然書けちゃうんだけど、はい、このボリューム感はすごいですわねえ、でこの厚みなもの、これが結局ミュージカル1曲一舞台分でしょ。
そうですね。
これはすごいですよ。それを全部自分で一人で、要するにそのキャンパスじゃないけども描いちゃうわけでだし、でそれこそ全部それをね、なっちゃんのそれこそトップの、パートから。もうベースから全部それをこう操るわけでしょ、うん、すごいじゃないですかこれ。
そうですよね、
あ
やっとそこまで
やったかな。
いや
でもその
悪人だったら相当金儲けできるそれだけの人間を操れるんだから例えが良くないけど
その舞台裏でもやっぱり、うん、舞台にいない間でも歌うところとか、うん、モニターで指揮をしてるのを見て、はい、それできっかけをつかんでたんですけど、
うんうんうん、
いやなんかやっぱりいつもと見てるその小林さんの姿じゃない感じがして、そのギャップはすごいなって思いました
ね。なるほどね。そうかそうか。じゃあまた今度次回にそれこそなっちゃんの方から、お仕事をのご発注があったらもうぜひやってみたいみたいな。
もちろんそうです、
ね、いや違う、なっちゃんの方から
さ、あもちろんです。
はい、それで小林さん自身もやっぱ使ってみたいみたいなのあるんですか、は
い、もう歌詞書いていただければ、
そうですか、
私でよければなんぼで
も。すいませんちょっとお話の途中ですけど若干一名こちらにも見えちゃうんですもしあれでしたみたいな今ちょっとほっぺたポリポリって書いてる自分がいるんですけどお恥ずかしい限りですけど、まあまあまあね、ちょっと耳に入れといていただければありがたいかなと思ったり思わなかったり、はいはいはい、まあまあそんなことで、じゃあねぜひ今回俺がもう これを機会にですね、どんどんとそういったこう何ですか、ネットワークといいましょうか、コミュニケーションを厚くしていただいて、いい作品どんどんね作り上げていただくようなことにしていただければというふうに思いますね、
はい、
さあそんなこんなで、続いては学芸からのですね、いろんな形で Q&A でまたその辺を掘り下げて伺っていきたいと思いますね。どうぞ差し上げさりのないところでご返し、お答えいただければなというふうに思いますね、はい、それでは CM でこちら。それではなっちゃんの方からどうぞ。
はい、改めましてご本名でもニックネームでも結構ですので、お名前と差し支えなければご年齢とお住まい、そして日頃のお仕事と活動内容をお聞かせください。
はい、小林たつきと言います。 年齢31になりました。
大丈夫ですか？大丈夫ですか？いやまだだってね、作曲家とか、指揮者とか言いながら、実は僕は本当はジャニーズのビジュアル系を目指してるんで、年齢はあそこで僕は白状させられると思いませんでしたみたいなことになって恨みを買ってもいけないんでね。そういうことないですね。
大丈夫です。
はいはい、どうぞ。
31になりました、はい、作曲住まいですね、今は埼玉に住んでおります。はい、上京、北海道から上京してまして、うん、約10年超えましたね。ついにね、
前田のお姉ちゃんと一緒だな、彼女北海道だもんな。はい、北海道どうなんだろう、やっぱりこう、体力的なんだろうか、思考性とかその生き様みたいなことになると。
あ、でもそうですね、周りやっぱりそのアウトドアな人多いですね。
あ、はい、松山千春のね、北海道、うん、ね、松山千春さん分かりますか？
分かります
。音楽家だからね。果てしない大空と広げ、これもね、北海道の方がいらしたりとか、その辺の周辺の話になってね、もうやることになってね。ただ俺がやりたいだけ。まあ営業とかでね、ちょくちょくやらせていただいてるんで。でも、松山さんとか見てるとね、それこそ、どういうんでしょう、本当にこう、広いそのまあなんて言うんでしょうね、こう人間だったりとか、そういうもうだから自然とかそういうのが融合したというか、こだわりのない本当にこう広いこう体力的なっていうかね、歌を歌っておいでだから、そこら辺はすごいなっていうふうに思いますけどね。
やっぱりそうですね、北海道
ならではなんでってあるでしょうね。ということで、自分のそういう創作の中でもそういうの生かされたりってことはありましょうか？
やっぱりあるんでしょうね、無意識のうちに。
なるほど、ね、
ただ私東京大好きなので、実家に例えばちょっと帰省すると、うんうん、まあ、2、3日ぐらいはちょっとノリノリで、うん、ルンルンで、あ、北海道いいな、空気もいいし、水も美味しいしみたいな感じで、
どっちやねん、ち
ゃいるんですけれど、3日ほど過ぎると早く帰りたい、
うん、あ、そうなんで、チャラいのか数回
多分2、3日で、2、3日こう北海道満喫すればもう十分みたいな。
そのでも使い分けって大事なことかもしれませんよね、むしろね、はいはい、
早く品川帰りたいとか。
なるほどね。でも普段はやっぱりそういった作曲だとかそういったことに関わるお仕事っていうことでよろしいんでしょうか？
そうですね、うん、まあ、その、ピアノを教えてましたり、作曲編曲のお仕事いただいたり。
素晴らしいね、手に職を持ってるとそういうことだよ ね、 ね、おいらなんか潰し効かんものだって、そういう意味で言ったらそこは、そうですか、なるほどね、素晴らしい、先生だな本当にな。で、生徒さんもやっぱ結構おいでだったりするわけだ。
そうですね、少しずつなると、ちょっとずつですが増えてきまして、
いいですね。またそういった生徒さんがまだ育っていくのを見るのも、それこそたつきじゃないけども楽しいですよね。いいことですよね、はい、いいこと言うな俺もな。たまには言っとかね
ばらしい、
ありがとうございます。はい、続いて、
はい、これまでのお仕事や活動の中で困ったことや失敗したこと、あるいは感動感激されたエピソードなどありましたらお聞かせください。
はい、失敗したことは山のようにあるので。
そうなんですか？
ありますね、やっぱりレッスンはピアノのレッスンが出張なもんですから、
はいはい、
まあよく電車に乗り遅れたりとか、
そういう失敗ね、
いっぱいありますよ。
ちなみにちょっと失敗っていうとこう込み入った話ですけど、生徒さんが教えになるわけですね、
はい、
例えば生徒さんの生徒さんのちょっと不幸不景とかですね、そういうのいかがでしょう？ちょっと今口にモザイクがかかってますけど。まあ、綺麗なお母さんだなんていうか、綺麗なお姉さんが付き添いに来られたりなんかすると、まあ、向こうも向こうでね、お若くて31歳ぐらいの年齢で、またね、それこそこう才能がおありのような方だって、あら素敵な先生だな、
あんまりそういうこと言われることないんですけど。
いいんですか？
女性の生徒さんよりは、事務所がその紹介してくれるもんですから、男性が多いんですね。で、男性のおじもう果ては40代のおじさまから、ちっちゃい子は小学校5、6年生とか。
なるほどね、はい、リスナーの皆さん残念でした、膨らみませんでした、これ以上膨らみません、残念でした、私だけの妄想でした。はいはい、まあ、それで、その失敗とか感動した話でもいいんですよ。
感動、そうですね、日頃、まあ、こう言うと、っていう感じで言われるかもしれませんけど、ほうほう、なるべくその いつでも感動できるようにしようと。
またこういうことおいでなんだ。俺それ言われると一番すごいなと思っちゃうんだよ。ね、それこそもうそれな純粋こそ下世話な言い方すると、いや彼も多少なり大なりあるんだと思うけど、もうそれこそ武道館でやりたいとか東京ドームがどうしたとか、そのベンツ買いたいとか、あのそんなことはね下世話になっちゃうんだよ。やっぱ日々こうそういう感動を求めてやってますとか、それやられちゃうとさ参っちゃうんだよな。すごいな。
なるべくそのだから小さいことでも感動できるようにこういいなしていられるように頑張れないかなという、
戦場カメラマンになっちゃうよ。
そこの葛藤でこう日々しておりますけど。
あ、そうだな。でもまたこう言って私はとかでやられて困っちゃう。でもなっちゃん、なんかこうね心がそれこそそれだけで聞いてるだけで穏やかになったり和んだりするような、日々感動を得ようと思ってなかなか生きられないよ、ガサツになるよ人間って。
なりますね。
しまいになんかこうかぶっちゃっても売れたいとかいろんなそういうこと考え始めるよ。まあまあでも素晴らしい。あなたでもあの同じ途中だけどルックスっていうか顔だけ見ると誰かに似てるなと思ったら、このパーツだけ取り上げるとこの目から鼻のあたりがさ、あの、はい、あのマラソンランナーのあのほら金メダルをかじった人いるじゃない、 お嬢ちゃんで女の子で、
ああでもなんか写真見た気がする。
分かんない、マラソンランナーでほら金メダルをかじってさ、あの今 CM とかいっぱい出てる、久美子じゃなくてなんとかって、まあまあまあいいんだけど、あ、まあ、そのうち思い出すでしょ、ね、だからその人に言ってるんだよな、あと顔、ね、あの顔のお目目とこう鼻のとこだけピックアップするとね、優子でもないし恵子でもないし何とかで、俺も思い出してから喋りゃよかったんだけど誰かが知ってるからと思って最近この手法をよく使うんだけど、まあはまらない時もあるということで、あ田中、いや高橋なんとか、
あ高橋
直
子、
直子さん、
あはいはいはい、
言われたことないでしょ、い
や初めてです
だよね、はい、でもよく見てごらん、目と鼻の感じだけピックアップするとね高橋直子さんに似てるよ。
ああ、うん、言われてみれば。
だから要するに、あの可愛いって言って失礼だけど、いやあの人付きされるというかな。あの彼女もそんな感じあるじゃん。
癒し系ですよね。
見てて嫌な感じする顔じゃないじゃん。うん、あこいつやかな殴ってやろうかなんてそういう感じだよね。そんな印象だよね。すごく。だから柔和でね穏やかな感じ。うん、まあ、ちょっともうちょっと崩れたとこ新宿2丁目行っちゃってもおかしくないかなってぐらい、だからフェミニーな感じが終わりだよね、ごめんなさいね、いろんなこと言っちゃって、はいはい、どこまで行きましたっけ、感動する話だっけ、はいはいはいはい、あだから感動させるような要素を持っておいでなんじゃないかなっていうお話ね、あ日々感動でしたね、はい、すみません、あっちこっちで、じゃあ最後の質問になります、
はい、最後に小林辰樹さんのこれからご自身で何かやってみたいことや予定や目標や夢、個人的な告知や宣伝等が終わりのようでしたらお聞かせください。
はい、大きい本番というのはこの間のミュージカルが終わってしまって、まあ、全くなくなってしまったもんですから、まあ、先々はあるんですけども、はいはい、また来年とかにオペレッタの本番があるのかな、うん、というのとか
なるほど、
じゃあ夢というか、まあ、ここで言っとかないと、いつやりだすか分かんないので、はあ、先にここで、はい、大きなにぜひ言っておきたいのは、ちょっとずいぶん昔から考えている曲があるもんですが、
はいはい、
それの勉強をそろそろ始めていかなきゃなと。
勉強なんだ、勉強、素晴らしいな。
そうですね、この曲を書くためにはちょっと、うん、そうですね、あとまだ3年ぐらい早いかなと思っている曲があるんですが、それをの勉強をちゃんとして手掛けて、
うん、
それをの曲が世に出せれれば、うん、あの代表作っていうところで、本当の意味の代表作というところで書ける曲が出来上がるんじゃないかなっていうのが一つ考えているんですけれども、
うん、
それを書くにはまああと3年ぐらいちょっと勉強しなきゃなっていうのが
勉強なんだ
な、書き方の勉強ですね、
素晴らしい。
それをちょっと今ここで言っとかないと本当にいつやりだす
か、いやでも言葉が来てぐらいでね言ったことによってまたそれが実現するとか、ね、まだ周りの人にあの時小林言ったらお前やってねえじゃないかってことなんで自分をねいい意味で追い込むことできるからね、それって大事なことだと思う、うん、それ大事なことだと思うね、そう言ってやれんで言ってる言ってるって、
あじゃあついでにもう一個着メロいつですか、
待ってます
ちゃんとやってます。
えらいえらいえらい。そういうことで大事だと思って。
ミュージカルの、この間ミュージカルの着メロをね、
すると約束していただいたので。
なるほどね。はい。じゃあまたそんなことで、小林さんにはまあ今後またそういった大きなね、お芝居とか、で、まあ小さくても結構なんだけど、いろいろプロモーション的なね、お話、あるいはまあ、新曲、あの新しい音源ね、とできましたら、いつでも学芸風の方でよろしければ、ご紹介させていただきますんで、これに懲りずにですね、どんどんとお出かけになっていただきたいなというふうに思いますね。はい、どうもありがとうございました。さあ、そこでですね、今日はまあ、学芸風的には、お店の状況に応じてということには違いないんですけども、そんなゲストの小林さんがですね、代表曲にアニバーサリーという曲をね、書いておいでだということで、まあ、できればちょっとこう、そんなですね、ことにちなんで、学芸不名物、恐怖のインタビューコーナーということでですね、いろんな形で、そうそう、まあ、そのお客様にですね、ここはちょっといろんなことを伺っていこうというふうなことなんですけども、早速ですけども、カイドウさん、またちょっと番組の方にご参加いただきたいんですけども、彼らの、あのオリジナル曲なんで、アニバーサリーっていう曲がありまして、アニバーサリーっていうのはどういうことかっていうのを今ご紹介しますけど、記念日っていうことよかったですか？
あ、そうですね、はい。ね、
だからその
記念の意味を感
じですよね。はい、だからそれぞれに皆さん記念の、例えばまあその日の、記念日というのが終わりだったりすると思うんですが、印象に残っているあるいは記憶にあるまあ素敵だったりとかまた素敵でなかったことも記念日としてあるかもわかんないんでね、その辺をちょっとなっちゃん伺ってみてください。あなたにとっての記念日っていうのはどんなことでしょうかと。
はい、ではまずお名前をお願いします。
伊藤です。
ほら、
はい、毎度ながらありがとうございます。では伊藤さん、あの
君も付き合わないカイドウさん、
カイドウさん大切な、まあ、アニバーサリー記念日などありますか？
初めて所長を迎えた。
ほらどこまで弾けてるの。弾けすぎパパ、ちょっと弾けすぎ。
弾けすぎ、
はい。まあ、卒業式とか入学式とか会社のどのとか結婚式記念日とか
会社の所長になった。
これよしなさい。それはそっちの所長かい。俺が恥かくじゃないか。
素晴らしいですねいい記念日です、
は
い、
その後でもどうでしたか、その所長になられて、そのお仕事は。
あっという間に追い落とされ
て。なんでそれいいよ、いい記念日じゃねえじゃんって話になっちゃうんだけど。
いや、なった時は良かった。
あ、そうですか、だけどそういったこうお仲間の方が今慕ってたくさんおいでになるということですね。
自分で思ってたんで、
そうですか。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、では、さあ続いてそんな、はい、カイドさんを慕っておいでのね、
はい、はい、お名前をお願いします。
伊藤です。
あんたもかい。
伊藤さん。伊藤さん多いですね。伊藤さん。
こんな目黒区で伊藤集まってる店少ないじゃん。はい。そんなあなたにとっての記念日いかがでしょう。
はい、記念日、アニバーサリー。
記念日はどうしようかな。まあ7月10日ですね。
7月10日は何の日でしょう、あなたにとって。
初めてデリヘルを呼んだ日です、
ね、こら6年アニバーサリー迎えてねえな。
具体的ですね。
まあそれはそれで個人のアニバーサリーだからね、何とも言えませんけど、人生にとってそれが最良の日だったらね、それはそうなのかなっていう。しかも伊藤さんにとってね。もういいわ、そこ。もうちょっと向こう行ってください。向こう行ってください。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、
では、はい、はい、ゲーム中失礼します。
はい、
沖田さんでよろしいです。
伊藤です。
こらお前もか。
これが名物の実は伊藤さんで
困るわ困るわ。では
そんなあなたのアニバーサリー記念日はいつですか。
いつにしましょうか。
いつにしましょうか。
しましょうかって。
7月10日。
はい、
7月10日で。
7月10日な何の日ですか。
あっちゃんの誕生日です。
あ、なるほど。
お、
はい、
あっちゃんって誰よ。
あの AKB の多分前
だ。そういう意味なの。
はい、
なっちゃんの誕生日じゃないの。
なっちゃんの誕生日は違いますね。
だからそういう風に回答するのが本当は正解なんじゃないの。
あ、なるほど。今ゲーム中でちょうどその画面だったら
しい
です
よ。見たままかい。もういいよ、もう帰ったり。はい、ありがとうございます。そういうわけでね、はい、皆さんにとっては、まあ、素晴らしいアニバーサリーをそれぞれのお持ちだという形で、はい、インタビューのコーナーでした。さあ、それでは CM についてね、エンディングにさせていただきたいと思います。さあ、それでは CM 続いてエンディングでこちら。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや。 魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店？
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719、3710-9719、魚常でい。
うーん、
うまい。
東映、東映、東映自動車、車、保険、何でも相談。東映自動車。東映、東映、東映自動車、国産会社、何でも揃う。
どうも、サママンことキーボーです。
エンジョイ、姫姉です。恋の街、楽大。
聞いていただけましたでしょうか？
聞いてもらいましたよね。
私たち楽大を愛する二人で、
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街、楽大。
どうぞ、よろしく。
78.0MHz 学大 FM レギュラー放送いかがだったでしょうかということで、さあマネさん的にはいかが。
はい、やっぱりいいですね、うん、
いいですね
なんか、うん、ここでしか話せなかったり、ここだから聞けることとかってあるなって、うんうんうん、
着メロやってよみたいなね。
はい、いや全然言っちゃうんですけどなんか普通に飲みに行っちゃうとお互いの趣味の話とかになっちゃうので。
あ、そうだな。
あの、うんうんうん、仕事の関係の話はそんなにできないので、できないっていうかもう楽しい話ばっかり。
俺もだから話と違うけど、よくやっぱり学校の放送を通じて、はい、あのメンバーの方だったりとかそういう人に、まあ、なんていうんですか、お仕事の依頼をしてみたりとか、ちょっと普段ちょっといけないなっていうことを放送を通じだと通じて話すと、他にほらこう不特定多数の人が聞いてるんで、それを後ろ盾にお話をしたりとか、まあ、まあちょっとこう愚痴ってみたりとかそういうこともあったりするんで、
はい、
まあ、そんな感じで、まあ、ある種ね、あの普段と違うトークが、うん、ラジオだからっていうんで、生まれてきたりとかするのも、それはラジオならではのものじゃないかなと思ったりするんですけどね。
はい、
はいはいはい。じゃあそういうことで、今日は小林さんにまた以前、ね、お願いすることもできたし、
はい、
ね、でまた小林さんの違った面もまたなっちゃん的には見ることができたと。
そうですね、
うん、
はい、
この今後のお仕事も楽しみじゃないですか。
はい、楽しみです、
ね、
はい、
はい、そんなゲストにお越しになっていただきましたのは作曲家の小林さんですけども、いかがだったでしょうか。
はい、ラジオは初めてだったものですから、
はい、
いや緊張しました。
そうですか
すごく緊張しました、
ね、本当に新規なの、俺どれ誰に似てるんだろうって不安になっちゃったり、名前が出てこない、俺誰誰そういった意味でも緊張させちゃったかもわかりませんけどね
着メロ頑張ります、
ね、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
ありがとうございます。
放送自体楽しんでいただきましたよ。
はい、ありがとうございました。
じゃあまたこれに懲りずにね、はい、もしよろしかったらいつでもお出かけになってください、はい、であとまたエレクトの彼女の人とあくまで
よろし
くお願いします。はい、ぜひよろしくお願いします、まあまあそんなこんなでね、本日お越しいただきました
ゲストの方に続いて来週は天音夏さんの姉気分になります、はい、前田ゆかりさんご登場ということで、8月16日火曜日放送第3週目サブパーソナリティ前田ゆかりさんとともにですね楽しく愉快にお送りしてまいりますが、前回までのねそれこそなっちゃんもご出演だったラジオドラマ、はい、もう完結しちゃったんだよね。
はい、
はい、そんなことでだから次回のコンテンツがどんなことになるのかちょっと伺ってなかったんで、はい、それはそれで楽しみには違いないんですけどね、
はい、
果たしてどんな放送になりますやらお楽しみということで、引き続きリスナーと関係者の皆さんにはいつものように学 F のホームページ http://学大-fm.com/ にてご情報をご確認いただきつつ、またそちらでご意見ご感想とどんどんとお寄せいただければと思います。さあそれではライブご聴取の皆さんとともにですね番組の方をいつものように元気に締めてまいりたいと思いますけども、さあ伊藤さん、そちらの伊藤さん、こちらの伊藤さん、でこちらの伊藤さん私伊藤ですそんな伊藤さんたちと一緒に番組締めてまいりたいと思います。私が、それではそんなこんなで学大 FM ではまだと申し上げました。来週のコールで元気に、ご賞をいただきたいと思います。よろしいでしょうか。はい、それでは小林さんもご一緒に、ね、
ありがとうございます、
それではそんなこんなで学大 FM ではまた
来週、
ありがとうございます。
もう伊藤さんばっかり
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。小林さんどうもね、
ありがとうございました。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中、これから電波の配信を停止いたします。